はい、グダグダゲームラジオ411回、お便り会でございます。今流れている初音ミクさんの曲は何でございましょうか。
はい、はい、今流れているのは、カカコさんでスペースバニーという曲です。はい、これね、
はい、
表現難しいな、これ。カカコさんって、はい、その、ボカロ P であると同時に、ご自身でゲームを作ったりもされてる方で、で、そのスペースバニーってその、初音ミクで作った曲なんだけど、
はい、
アクションゲームというかなんかリズムゲームみたいな、ご自身で作られてて、で、それのバックで流れてるのがこのスペースバニーって曲なんですよ。で、どういう曲かっていうと、まあ、リズムゲーなので、その、なんかあの、雲、あの、クラウドの雲ね。雲を、うんうんうん、空に浮かんでる雲を、初音ミクさんが、あの、マリオみたいにぴょんぴょんぴょんぴょんジャンプして先に進んでいくんだけど、それが、うん、その、バックに流れてるスペースバニーっていう曲、今バックで流れてると思うんだけど、その曲のリズムに合わせてぴょんぴょんジャンプしないといけないと。そのリズムに合ってないと、ちょっとずっこけた感じになったりとかしちゃうんだけど、うん、まあ、リズムに合わせてジャンプしていくよ、みたいな曲で、ゲームの BGM はそのスペースバニーっていう曲なんだけど、作ってるカカコさんは、その、ボカロ P でもあるので、スペースバニーという曲の MV がこのゲームにもなってて、なんかその、相互効果がちょっと面白いなぁと思って、で、実際そのゲームも面白いんですよ。そのスペースバニー、で、検索すると、多分出てくると思うんだけど、
うん、
ブラウザ系です。ブラウザだけで遊べるんで、
はい、
検索して出てきたら即即遊べるんで、皆さんもよかったらちょっと、寝る前5分ぐらいで終わらせられるんで、その、遊んでみてください。はい、気持ちいいゲームなんでね。はい。
ということで、グダラジー X からいただいたお便りを紹介させていただきたいと思います。つかしさん、よろしくお願いします。
はい。では、紹介させていただきます。月島さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
第409回拝聴。
うん。
みっさんがホロライブに目覚めたと聞いて、
うん。
極楽湯コラボの時に、温泉娘かなと話されていたのを懐かしく思いますわ。はい、親が出てくる回といえば、最近ペコラママが、うん、エイプリルフールに配信してましたし、
来、
う
ん
う
んはいはい、ましたね。
これは。
気を出し。日
落
とし
青、うん、日落とし青は、ね、ホラーで怖くなったとき、うん、本気でママを呼んでいました、
うん、
上に上げていなかったですが、告知企画で、うん、トーちゃんとマリオをプレイする大空スバルちゃんもおすすめです。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。いやいや、月島さんはね、なんかそのやっぱホロライブをすごい推してる、
そうなんすね、
方で、うん、大空スバルさんが推しみたいなんですけど、うん、すごい詳しい方ですね、うん、VTuber のいろいろ教えてくれてます。
僕もね、みこち推しだったんですけど、スバルも好きよ、うん、うんうん、スバルやっぱね、うまいよ、彼女本当にまとめる力ある。で、ちょっとね、ボイッシュ感じなんですけども、あの雰囲気的、見た目もね、でもね、歌もうまいしね。
ああ、確かにね。
そうそうそう。で、このスバルもね、実際にその家族、お父ちゃんが出てくる回っていうのがあるんですけど、うん、これも結構ね、うん、人気だったりするんですよね。
なんか、やっぱマリオをやらせるっていうのが、その、うん、お父さんとかね、ペコラママとかを呼んだ時の、ね、なんかテンプレートっぽくなってるけど、
う
ん、
そうね。
面白いね、ペコラママのさ、うん、ゲームをやったことがないまま来た人ってゲームやらせるとこうなるんだって思っちゃった。スーパーマリオの一番最初に出てくる、なんだっけ、この子じゃねえや、
クリボー、
ん、
クリボー、
クリボー、
うん、
クリボーがトコトコトコトコって歩いてきて、トロって、うんうん、そのままぶつかって死んだりとか。
いやいや、ジャンプせえや
の、ね、そうそうそうそうそうそう、なんかその、ジャンプジャンプジャンプジャンプって言っても、うん、反応しない。反応しないんですよね。ジャンプっていうのとボタンを押すっていうのは結びついてないんですよ、まず。 あ、面白いね。それが普通なのか、そのゲーム
を始める。ルールを知らないからね、そもそも。うん、
ボタンを押すとジャンプっていうのを情報だけで教わっても、そうなんだって思っても、ほら敵が来たからジャンプって言われても、それが自分の行動に直結しないですよ。
まあボタンがどのジャンプがどのボタンか分かんないってだけの話じゃないですか。
いや
ー、だってスバルの父親だったらもう全然まだ30代じゃないですか。
スバルの、スバルさんの父さん、うん、お父さんは、あのスーパーマリオやったことあるよって言ってたから、多分ゲームとかにわずかでも触れたことある世代。
そっか。うん、ペコラママとかはやっぱ結構40、50代ってことなのかな。
わかんないっす。でもどうなんだろうね。確かに我々ぐらいの世代で女性だったら、まあゲームとかやってないで、つかささんゲーム、例えばスーパーマリオとかってやったことあったりする？
ブーン、あれ、スーファミでしたっけ、ファミコンでしたっけ。
ファミコン、
最初のファミコン。
あ、多分ファミコンは触ってないですけど、
うん、
スーパーファミコンの方って多分マリオはなんかやった気がしますね。
一緒に、
なるほど。じゃあ
一緒にやることはないか。
一緒にって
何？じゃあ2人同時プレイじゃないけど、そんな交互にやるじゃん。
あ、でも
トミヤンが言ってるのは、トミヤが言ってるのはマリオブラザーズ。
そうそうそうそう。
スーパーマリオのことどっち？
まあスーパーマリオでもほら、あのどっちか死んだらまた反対側がやってみたいなのでしょ。
反対側から？
あ、いやいや、2P 側がやって、2P が終わったら 1P やってっていう、交互にやるじゃん。一緒にやる、
ね。スーパーマリオ。
うん、うん。
スーパーマリオ。
そうなんだ。今は協力プレイとかもできるけどね。
そうなんだ。
え？できるよ。
そうなんだ、はい。そうなの、司さん。
え、
スイッチ版ね。
いや、
そうなんだ。
ちょっとわかんないですけど。まあ、どうなんですかね。まあ、どう、もう覚えてないですね。
でもね。でも多分その、うん。司、うん、さん世代だともう割と、その、ゲームっていうのが、あの、なんだろうな、その、あ、お、子供の頃からお家にあったりした？ファミコンとかスーファミ。
あの、買ってもらいました。
それは司さんのために買ってくれたってことか。
あのうち弟がいるんで、
あ、なるほど、
遊べるようにっていう。
はいはいはい。
なんかその家庭に当たり前にゲーム機が何かしかある世代みたいになってっててさ、今もう普通だと思うんだけど、それが、
うん、
そう、今日新幹線の中でも普通に家族連れがさ、うん、お父さんと子供でスイッチ1台ずつで遊んでたりとかしてさ、
うん、いいやん、
いいなぁって思う。環境が。多分それが当たり前になってて、もうお父さんとかも普通にゲームで遊ぶみたいなのが当たり前だから、
そうね、
家にゲーム機があるっていうのが割と当たり前になってるんですよ、今の世の中っていうのはね。それより古くなると、ゲームを好きな人が買ってはいるけど、それ以外はゲームしないから、お父さんとお母さんとかはゲームしないみたいな。
まあ、その遊ぶ媒体が違うだけで、昔はほら、将棋とかやってたりするじゃないですか。あと一緒にこう、釣りに行ったりとかね。
ああ、そういう意味ね。リアルな、
うん、
リアルな、
ね。そう。
まあ、そうだね。
今はほら、冒険一緒にやろうぜ、みたいな、モンハン一緒にやろうぜ、みたいな、ね、家族というか、そういう、
はい、
ね、親子関係ってもあるかもしれないですけど。
はい。
そうそう、まあ、あの、何やったっけ、映画で光るお父さんやったっけ、なんとかってあったじゃないですか、
うんうんうん、
あのスクエアの FF オンラインをさ、お父さんと息子、大きくなった息子と一緒にね、あの遊ぶっていう話なんですけど、
いい話
ですね、あれ面白いですよね、うん、これ見まだ見られていない方は、ちょっとネットフリでも、ね、アマプラでも見れるんで、ちょっと見ていただきたいかなと思うんですけど、うん、お父さんがもう定年になってね、何もやることないからって、うん、あのゲームを進めるんですよね、
うん、
ゲームでもやってみたらみたいな、うん、ファイナルファンタジーオンラインっていうやつがあるんやけど、うん、みたいな、はい、でそれにお父さんがもう入ったんやけども、なんかやり方がようわからんと、
うん、
その辺のもたつき感が結構面白かったりもするんですけど、
うん、
で息子でさ、 FF 内でも結構やれてるっていうか、 あのキャラクターいてるから、
うん、
その新参者のお父さんのキャラクターと交流するんですけど、息子はちゃんと名前を伏せて、まあもともと息子とお父さんのちょっとね、そのあんまりこうやり、なんて密接に関わってこなかった親子関係だったのが、はいはいはい、ゲームを通してちょっと仲良くなっていく話なんですよね。
いいですよね、
あれはよくできてますよね。
あ、そもそもそのなんだろう、異性の親なんかともそうだし、同性の親でもそうそう話すことないじゃん、普段。
そうね、
あの同じ場所にいても、
ね、
同じ空間にいても共通の話題なんていうのがそもそもないから、そこでゲームの中で会うことによって、そのゲームのキャラ同士として、そのプレイヤー同士として話すっていうのはいいアプローチかもしれないですね。
そうね、そうそう、なんか一個番
組。そうそう、はい。あのね、あのね、一個言っときたいんだけど、
はい。
月島さんが言ってくれてたやつの話なんだけどね。
はい。
富山さんがこんなにホロライブというものにハマるなんていう時代が来るとは思わなかったんで、
はい。
俺はスルーしてしまってたのだが、
はい。
富山さんがその極楽湯に行った時に、
温泉娘？
ホロライブとコラボしていたんですよ。極楽湯が。でね、はい、今もやってるかな、確か今もまさにやってると思うんだけど、ちょいちょいホロライブって極楽湯とコラボしてる、まあ、極楽湯がそのアニメとかそのサブカル系のコンテンツでよくコラボしてくれてるんだけど、
はい、
そのね、ホロライブのパネルが立ってるのを見て、富山さんが、温泉娘が飾ってあるわ、みたいなことをツイッターにつぶやいてて、俺は、ホロライブなのになって思ったんだけど、もういいや、富山さんにとっては、アニメっぽいキャラだったらみんな一緒なんだろうって思って、スルーしてしまった
。俺も全然、その当時、関心なかったから、もうすべてがもう温泉のなんか施設にあるキャラクター全部温泉娘やと思ってたから。
富山さんがね、その、まさしくそのツイッターとか X に写真を上げてて、
はいはいはい、
あの温泉娘がおるわって言ってた、そのパネルに思いっきりホロライブって書いてあるからね、そもそも。
もうそれも見てなかったから。
だからあれかな、今もし当時に遡って今の記憶でその光景見たら、うん、俺その当時その画像を見て誰が誰だか分かんなかったと、富山さんもし今の記憶だったら気づいていたのかもしれないんだよね。
多分ね、多分1期生か2期生やと思いますよね、多分。
そうなんですね、
多分水星とか言ってたかもしれないな、はい、
そんな時代が来るんですね。いやー、未来は読めないです、
いや俺もね、そこまでハマるとは思ってなかったんやけど、
はい、
やっぱトークがおもろいんわ。
なんかああいう、なんだろうね、割と VTuber さんのああいうのって、なんだろうな、ながら聞きしてもいい感じだったりするじゃないですか。
そうそうそうそう。
でだから、ね、我々の仕事みたいに、そのなんか、作業をしながら音欲しいなみたいな時に割と合うのかもしれないですね。
でもね、まとめサイトっていうか、まとめ用の動画ってあるんですよね。そのホロがライブやってる時をもっとこう面白いとこだけかいつまんで一つの動画として配信してるね、リスナーさん、リスナーでいいのか、視聴者さんが言ったりするから、それを見るとなお面白かったりするんで。
そうだね、だからさっきあれですよ、月島さんが上げてくれたやつとかもまさにそれです。
まあ、
面白いところだけを集めた切り抜きですよね、
しかもそれを今度アニメにしたりするじゃないですか。動画にしたりする人たちもいるんで、それもまた人気
だ
った
りするんですよね。すげえ才能、ね、ほら、それこそ、ホロのゲームを作ったりしてる人とかもいるじゃないですか、ファンゲームみたいな。そうです
ね。
なんだろう、それだけ、その、ファンの裾野が広がったことによって、その中にいたいろんな才能たちが、ホロの何かをやろうとして、そういうアニメを作ったりゲームを作ったりしてるってことだよね。
そう、そういうなんかビジネスのあり方ってなんか面白いなって僕は思ってるんですけどね、
はいはいはいはい
はい、ありがとうございます。
うん、ありがとうございます。はい。
はい、続きまして、あれですね、第410回放送、本編アニメオーケストラコンサートに関するのが2つ来てるんで、続けて読んじゃって。
うん、
はい、ありがとうございます。
お願いします。
はい、はい、では1つ目。
うん。
カステルさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ラブライブオーケストラで著名な指揮者の方が担当してくれた件について、
うん、
ヤスさん、たまに自分の好きなアニメのイベントを、
うん、
卑下することありますよね。
確かに。
今回も、この人、栗田さんでいいですかね。
栗田さん。
栗田さんに、こんなアニメコンテンツを指揮してもらっちゃって申し訳ないとか、
うん、
好きなら下げる必要ないと思うのです。
確かに。
はい、2つ目、ピスケ丸さんからいただきました。ありがとうございます、
う
ん、
ありがとうございます、
ライブの値段は大きい事務所か個人事務所かにもよりますよね。
うん、
個人事務所になったバンドのライブに行きましたが、ライブ1日1万円、うん、2days で2万円でした、
うんうん、
あるね、
なってきましたね、
うん、はい、はい、ありがとうございます。そうそう。僕、前、ラブライブのオーケストラコンサートにね、行った話をしたじゃないですか。
はい。
東京フィルハーモニー交響楽団と、栗田、ごめんなさい、広文さんかな、ちゃんとした記者の方が、おじ、素敵な、すごいダンディーなおじい様なのに、うん、お茶目な方で、うん、じゃーん、バンってやって、後に、うん、くるってこっち振り向いて、投げキッスをしてくれるんですよ、おじいちゃんが。
はい、
めちゃめちゃ可愛らしい方で、これが本当、いつもそういうお茶目な感じなのか、ラブライブの中のキャラが投げキッスをするのを真似してるのか、どっちなんだろうなって。
多分、後者でございますね。
後者なのかな。だったら俺より好きになってしまうんだけど、まあ、そんぐらいね、なんかアニメ側に寄ってくれてる、可愛らしい指揮者の方で、で、しかも東京フィルハーモニーが、すごい人たちですよ。超上手い人たち。ピアノのソロの時とかは、やっぱその、フィルハーモニーの中のピアノ担当がやってくれるんだけど、
うん、
アニメの中では、一高校生がピアノを弾いてるピアノの曲とかを、フィルハーモニーの超うまい人がピアノソロポロンって弾いてくれたりして、すげえ、全然うまいみたいな感じの、オーケストラだったんだけど、
うん、
そうそう、だからそれが、ね、ありがとうございますって言うべきなのを、俺は、なんか、そんなすごい人たちがやってくれちゃって、なんか申し訳ないねって言ってしまったんだけど、なんかね、すごい人たちにやってくれてるのを、果たしてその場のオタクたちがどれだけ分かっているのかなって思って、正直あんまマナーの良くないオタクとかやっぱいたんですよ。若い子たちとかもいるから。はいはい、だからそれが、まあ、しゃあないか、そういう話っていうのもあってね。それでなんか、ありがとうっていうよりもなんか、申し訳ないね、気持ちに、ね、なってしまったわけです。はい。でね、ピスケマルさんも言ってた、そのライブの値段が変わったね、みたいな話は確かにあって、1日1万、2days で2万は正直、普通か、
うん、
下手したらちょい安いぐらいの感じかなーって思ってて、
うん、
今は1日1万2000円とかそのぐらいの1万超えるのがもう当たり前になってしまった。これはコロナが始まる前だったら、7、8000円とかが割と相場で、高くても9000でちょっと高いなって俺は思っていたから、コロナ前は。
うん、
それが今はもう1万超えるのが当たり前になってしまって、僕が去年行ったライブフェスで一番高かったのは1日2万円。1回で2万円ですよ、チケット。で、2万円っていうのが、スペシャル席、スペシャルシートですよ、
うん、
っていう触れ込みで、それ以外は1万いくらとかだったの。で、スペシャルシートっていうからには、まあ、結構前の方の席を確保してくれるんだろうと思って、じゃあせっかくだから前の方で見れるんならいいかっ と思って2万円のチケットを買ったら、その、ライブ会場、横浜アリーナかな、横浜アリーナかなんかだったんだけど、その、スタンドじゃない、その地べたのアリーナ席、
うん、
一番下のフロア、一番下のフロアが全部、スペシャルシートだったの。だから、後ろの方になると、全然スペシャルでも何でもなくて見づらい席、みたいになってて、それスペシャルっていうのなくねって俺は正直思ったんだけど、まあそういう相場になりつつあるってことですね、今ね。
でも安い席もあるでしょ？
ない。
ない、ない、
ね。安い席っていうのはない。
あ、そう。全部一律なんや。ない。
一律といい席。
はいはいはい。まあアリーナみたいなもんやな。一般とアリーナしかねえよ、みたいなね。
で、さすがにね、俺最近その、ダメだった席は安くしてあげてほしいなっていうのは思っていて、ただ、それを運営がやらないのは、オタクはやっぱ多少金を出してでもいい席を取りたがるから、結局同じことになってしまうのかなって俺は思ってるんだけど、この間見てきた、あの、アイドルマスターのシャイニーカラーズっていうユニットの、ユニットっていうかグループっていうかコンテンツ、シャイニーカラーズ、今アニメもやってます。シャイニーカラーズ、フル CG でキャラ動かしてるから、ちょっと、正直ちょっと違和感あるところもある、そのフル CG のキャラクター動かしてる、
テレビアニメ。
まあコンテンツ。そう、
テレビアニメ。あれか。
あのネタにな
んか、コテコテになってるやつか。
そうそうそうそう、これ。
あれ、
トミヤンが見たら絶対違和感感じるだろうな、
あれね、あれね、あれね、ちょっと、PV は見たいんよ。で、はいはいはい、1話見たいなと思って、もうやってるのね。
やってるやってる。今4話ぐらい、5話
か。あ、そんなにやってんの？
見てみて、トミヤンさん。多分、俺が感じるのと同じような感じで、ここもうちょっと、なんとかできたんじゃないの、う
ん、なんかあの、トミヤンなら。表情はなんかアニメっぽいんやけど、
はい、
なんか、その、何、全体的の、その、質感とかが CG 臭い、かったりするんでしょ、う
ん、そうだね。あれはまあ、その、まあ、あの CG、まんまなのかどうかわかんないけど、アプリで CG を使ってて、あの曲、ライブシーンみたいなのをあの CG で使ってて、だからそれをそのまま使うことによって、ゲームアプリとのキャラクターの差もなくなるし、それをそのまま使うことによってコストカットもできるから、お互いウィンウィンですよね、みたいな感じでやってるんじゃねえのかなって思ってるんだけど、なんかそのせいであんまゲームとの差別化がなくなって、なんかゲームの CG パートをそのまま見てるみたいな感覚になっちゃってる
ん
ですよ、正直。で、あとその演出面でもどうなのみたいなの結構プライになってたりした。DV っていうか、オープニングの。
ああ結構
さ、ね、それの、そうそう、ごめん。ちょっと、ずれちゃった、脱線しちゃった。
はい、
話したかったのは、そのアニメの話じゃなくて、ライブに行ってきたんですよ、こんなにいた。
はい。
でね、2days あって、で、やっぱ1万2、3000円チケットしたんだけど、これはどこの席になっても1万2、3000円です。場所変わらなかったはずです、確か。
うん。
でね、僕、1日目が、スタンド席の、一番下のスタンド席。で、まあ、アリーナではないが、その次にいい席。の前から7列目だったんですよ。で、これって、会場が横浜 K アリーナっていう、一番最近に割とできた新しめの会場で、収容人数が2万何千人かな、その2万超えで結構でっかい小屋ですけど、ただその会場はステージに対して横に広いスペースを取ってるのと、あと縦に、その300レベル、500レベル、700レベルって言って、その2階、3階、4階みたいな、その縦に階数を増やすことによって、ステージから遠い席っていうのはなくなるようになってる。どこの場所で見てもそこそこステージで、近いようには一応なっている会場で、その会場の中で、スタンド席の一番下の前から7列目って結構な近さなん
です。そうですね。
で、しかも、ステージ構成が、その一番下のそのアリーナ部分に対して、 まあ普通ライブって一番奥のメインステージがあって、その中に、なんだっけ、センターステージみたいなのがあって、その途中を花道で繋ぐみたいなのが、
あるね。
多いですよね。よくファッションショーでモデルさんが歩いてきたりするじゃん。ああいう構成が多いんだけど、でもシャイニースターズのライブでは、センターステージではなく、その1階の、外側部分をぐるりと通路で繋いで、
あるね、あるよ。
うん。
はいはい、はい。
演者さんがそこをとことこ歩いてきて一周できるような作りになってたんですよ。そうそう、あるね。ってことは、センターステージとかよりも、そっちの方が、そのスタンドにより近い。
近いね。
うん。うん、なので、一番下のスタンドの前から目って相当近かったんですよ。相当いい席だったんです、1日目。うん、で、僕はそれを、連番者と一緒に行って、めっちゃ近いね、なんつって、これ相当近くで見れてるよ。今回、席運良かったね、って言ったんです。で、別の知り合いは、700レベルって言って、一番上の遠くの、前から何列目とかだったんですね。なので、その点で、割と積運に差が出ちゃったね、みたいな話を、ライブが終わった後話してて、もうその人、割としょんぼりしてたんだけど、すげえなんか頭の上しか見えませんでした、みたいなこと言ってて。まあ確かに目線的にはそうだよな、みたいになってて、まあその話をして、で、次の日、もう 2days だから次の日もう一回同じ会場、K アリーナに行って、その、シャニマス、その、シャイニースターズのライブって、現地に行くまでチケットってわからないんですよ。
場所が？
なんか、チケットを取ったっていう証だけがあって、その、アプリ上に QR コードがあって、その QR コードを、現地のスタッフさんに、ぴょろんって読んでもらうと、その時点でチケットが発券される仕組みなんです。だから、現地に行くまで自分が今日どこの場所かっていうのはわからないですね。まあ、転売対策だと思うんですけど。で、その、連番者と一緒にその2日目も行って、昨日相当場所良かったね。一番スタンドの、7列目って相当良かったよね。あれ以上いい席っていうのはもうないよみたいな話をしてて。いや、でも、あれで、もうほんの少し、その、センターより、ちょっと真ん中から左にずれてたから、あれをもうちょっと真ん中ら辺から、ドセンターから見れる位置で、さらに、7列後ろだったから、あれを、最善で見たら最高だよねっていう話をしたんです。うん、で、そんなうまい話があるわけないよ。昨日の時点で相当良かったんだから、あれで運は使い果たしてるし、そもそも1日目で両席だったら2日目は絶対にバランスがコントロールされてるはずだから、うん、後ろの方になるとか上の方のフロアに飛ばされるはずだよ、だからあんまり期待しない方がいいよって僕は言ってる。で、2人で現地に行って QR コードをピッて読み取ってもらったら、一番下のスタンド席のドセンターの最善だった。で、ここだったらベストだねって言ったところが来たんですよ、2日目に。ほんで、その、1日目で、一番高い最上階のスタンドに飛ばされてた知り合いは、その一番上の最上階の一番後ろの席に飛ばされてた。
くじ運悪いな。
そう。くじ運が2回とも良かった俺たちと、くじ運が2回とも、しかもより悪くなってるその人みたいな、格差がバーンって出ちゃって、これが、チケットはどっちも同じなんですよ、値段が。
うわぁ、それはな、運やな。
これね、さすがにかわいそうだなと思って。
まあそういうシステムなんやろな。
その前、最前列って、周りをぐるって歩いてくれるその、ステージが、もう5メートル先ぐらいの位置なんですよ。だから演者さんがもうすごい、顔の表情とか、衣装の素材とか、そういうのもわかるレベルとかだった。その 地下さで見た俺たちと700レベルっていう超遥か上の最後尾、多分会場の中で一番遠い場所がそこだと思うけど、その位置でチケットの値段が同じっていうのは、ちょっとあんまりかなっていうのを、その時思った
。なるほどね。
うん、ただ今のところはそういう感じになっちゃってるんで、あとそもそもチケット代が最近ね、コロナ明けで落ち着くかなと思ったら、そのまま高いまんま続いてるんで、それが当たり前の世の中になってしまったなって思ってます。はい。
はい。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。続きまして、
うん。
小判さんからいただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
アニメの筋肉マンは完璧超人、始祖編で、王位争奪後の話ですかね、個人的に過去含めた全シリーズの中で一番面白かったのでアニメは楽しみです、
はいはい、ありがとうございます。あの今度アニメやるよって話した時に、悪魔超人から昔のリバイバルかと思ったらそうではなく、まあ連載してるのかな、今連載してるし、その、新しい方のシリーズの、まあ超人、完璧超人始祖編で、要は、ネプチューンマンとかネプチューンキングの、より上位的な存在のパーフェクト超人たちがいて、そいつらが、
はい、
すべての超人たちの始祖みたいな、そっから超人が生まれたみたいな感じのポジションなんだけど、まあそいつらとの戦いみたいなのになるわけです。
これを描いてるってことですね。今やってる話なんですね、じゃあ。
それを今連載でやってるかどうかちょっとわかんないですけど、もう終わっちゃったんじゃない？どうだろう。
あ、僕らが昔、その見てた漫画の、さ、あの内容ではないやつの、新しい新刊の方のやつだよね。
そうだよ。でも新しい方も面白いよ。
あ、でも二代目とか出てくるじゃないですか。要はそのスグルの息子が出てきたりするんでしょ。
違う、それは、もう終わってるんです。
あ、それはもう違うんや。
富山が言ってるのは筋肉マン2世のことだと思うんだけど、筋肉マン2世は2世でやってて、
うん、
で、まあ、父ちゃんの方も復活して、このね、あの、前も話したと思うんだけど、父ちゃんと2世のバトルとかもあったりして、それがすごく熱かったんですよ、その、マスクハギデスマッチだよ。お父ちゃんと息子が、初代筋肉マンと2世が、マスクハギデスマッチして、マスク剥がされたら死ぬっていうルールで戦ったんですよ、筋肉マン同士が。
なんで死ぬなきゃなんねん。
ほんで、マスク取るんですよ。どうなると思う。
いや、もう、なんか、マスク取ると不思議なことが起こるっていう、取っちゃダメなんだよね、確か、あれって。
すごい能力を持ってるから取っちゃダメっていうのと、正体を隠すために隠してるっていうのもあるんだけど、まあね、うん、その二人がお互い戦い合って、ちゃんと最後マスク取るんだけど、すげえドラマチックな終わり方をするんで、まあそれはそれで見てほしいんですが、まあそれは置いといて、その、筋肉マンが復活したことによって筋肉マン人気がまた再燃したわけなんですよ。ね、2世は2世で面白かったんだが、やっぱり筋肉マンだよねっつって、その筋肉マンの新しいシリーズが始まったんですよ。
あ、それの話なんだ。
そっち。そう。
じゃあもう、でも年は取ったっていう設定なんですかね。
王位争奪戦の後だから、まあその、昔やってたシリーズの後ってこと
ですね。なるほどね。じゃあ、そんなに、その、なんだ、老いた筋肉マンではなくて、そのまま、まあ。
そう。ちゃんと現役世代の筋肉マンが出てきて、で、それに、あれですよ。
昔の。
敵だったその悪魔超人たちも、まあ、要は、敵がその完璧超人の始祖たちっていう、すごい強大な敵に対して、正義超人だけじゃなく、その悪魔、七超人も一緒にとか、味方っていうわけではないんだが、一緒に戦ってくれる。それがすごい頼もしいっていう、その、まあ、それこそ、ステカセキングとか、ザ・ニンジャとか、ブラックホールがめっちゃかっこよかったんだけどね。あと、その、アトランティスとか、
はい、
その辺、スプリングマン
もう、スプリングマンね、
とか。そう。で、バッファローはもちろん元から筋肉マンたちの味方だったんで、 その悪魔七超人たちがすごい活躍してくれる回のはず、確か。うん。
バッファローマン、ハリケーンミキサー。
ハリケーンミキサーですよ、かっこよかったよね。
ミート君バラバラになるハリケーンミキサー。
ミート君バラバラになりますよ。
相撲みたいなやつ、なんか帯してたやつ、何やったっけ、白衣。
ザ・マウンテン。白衣じゃん。
マウンテン、マウンテンね。はい、うん。そうそうそう。
エリーマンとかですね。マウンテンも出てきてくれます
よ。あ、そうなんですね。
うん、そう、だから、それが、そう、やっぱりあれなんですよね。その、ステカセキングとかが、カセットで戦う超人って。
いや、もう、やっぱ知らん人多いよね、
カセット。今の子には通じるのか、そのカセットで切り替えて戦うって、ちょっと思って。
ベンキマンも、多分、古いからな。
ベンキマンもね、和式だからね。
そうね。
ベンキマンのあの、和式ベンキなのになぜか代表がインカっていうのがよくわかってないの、インカって。まあね、まあ楽しみですね、
どんどん。まだ配信はしないでしょ、
ね、あ、どうなんだろう、まだ始まってないんじゃないですか、わかんない。
うん、ぜひ僕見たいですね、これは。
見たいですよね。
まあ、声がね、マモちゃんになるからね。
そうだね。
まあ、その辺もちょっと気になったりもするます、
うん。はい。
まあまあ、でも、人気、ね、ずっと続いてるっていうのはやっぱすごいですね、筋肉マンね。
うん、井出たまご先生、やっぱすごいですよ、さすがですね。うん、
小学校からね、キャラクター描いてるぐらいですからね。
ほんとほんと、あのあたりの、それこそロビンマスクとかもあれ、視聴者投稿だったと思うんですよ、確か最初は。ウォーザーもそうかな。
そうそう、超人募集とかやってたもんね。
うん。
僕も出そうかなと思ってました。
わかる。うん、だからそのデザインした人が今いるってことなんだよね。
そうね。
ロビンマスクとかを。
筋肉マンの
ゲームって。おい、あれ俺が考えたんだぜって言いたいよね、ロビンマスク。大人気超人。
筋肉マンのゲームって結構出てるんや。
いっぱい出てた。
僕ファミコンしか知らんからね。
ファミコンだけでも何作か出てて、横スクロールのアクションゲームとかもあったから、僕持ってたんだけど。
3D もあるんやね、ちゃんと。
3D もありますね。結構出てますよ。まあ、人気 IP になったらゲームいっぱい出て。
昔さ、ね、ロメロスペシャルをさ、なんか弟にかけたような気がするんですけど。
パロスペシャルのこと。
あ、ロメロスペシャルや。パロスペシャルか。うん、
ロメロスペシャルは釣り天井型。
そうそうそうそう。まああれ応用型なんですけどね。
要は。あれはね、学校で禁止令が出るほどリアルにやばいわ。
あれ危ないっすよね。
危ない。
逃げらんないんですよ。ちゃんとかけたら。
肩外れちゃうから。
やばいやばいやばい。
うん。
そう、マッスルドッキングが難しかったけど。
無理、できない。人間には。
うん、うん、
そう。筋肉バスターも無理だよね。
筋肉バスターやってたよ。高校っていうか中学。
いや、できない。無理無理。
体育館の、ほら、工具片付けるところにマットいっぱいあるからさ。
はい。
あそこで実験でやってたよね、みんな。技、
プロレス技。できないでしょ。人持ち上げるっていうのが無理でしょ。
まあ、何人かこうね、ちゃんと支えてもらって。
ああ、補助がいるパターン。
なんで、そんなことせなあかんねん。そうそうそう。じゃあ、ボーズマン僕好きでね。
ん？ボーズマン？
ボーズマンね。ウォーズマンとその筋肉マンが戦う話が好きでね、
うん、
もう絶対勝たれへんやんと思ってる、
うんうん、
スーパー超人なんですけども、
うん、
なんかウォーズマンの仮面がね外れた時のなんかこうグロいシーンがあるんですけど、
うん、
あれがめちゃめちゃインパクト残ってるんですよ、
うん、
目玉がギョロッとしててさ、
うん、
口がもう機械的な感じになっててさ、うわ気持ち悪い、
まあ、悲しいエピソードではある。
まあまあね、まあね、
うんうん、ずっと迫害されてきたからね。
そうそうそうそうそう。そうですか。じゃあちょっと見ましょうね。
うん、楽しみですね。
うん、ね、はい。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、 続きまして、キスケ丸さんからいただきました。うん、
ありがとうございます。
ありがとうございます。なんて読んだんですけど、キスケ丸さんからはかっこええと、うん、大張さんのポストを、は
い、うん、あ、全部読んじゃっていいよ、
はい、
読んじゃっていいですかね、
はい、うん、僕のツイートなんか番組内で読まなくていいので、うん、ブレイバンを好きな皆さんにこの大張さんのツイートだけは見ていただきたい、
うん、
はい、
じゃあついでにあの大張さんのツイートも読んでください
、はい、まあ、紹介していただいたポストは、うん、行こう公的種かっこともよ、うん、本編にはないシチュエーションおじさまソード装備のバーンブレイバンを、書き下ろしさせていただきました、よろしくお願いいたしますと、
うん、
あ、これ大林さん書いたやつか、
そう、書き下ろしって書いてますね、
ブレイバン関連はほぼほぼイラスト類は大林さんじゃない、ご本人じゃない、
これ合体したやつだよね、
そうそうそうそう、で合体することでバーンブレイバーン、
はいはいはい、
なるっていうか、それがバンブレイバーンなわけです、うんうんうん、そうそう、だからあの、まあ、ブレイバーンがロボットの名前でバンブレイバーンはバンタイトルなんだなってぼんやり思ってたら、やっぱロボットつったら合体だろってことで合体した形態こそがバンブレイバーンでしたっていうのが明らかになる回あそこでうわそらそうですよね参りましたわってなって、もう それが最終回と一個手前のあのあたりで、それがもう何回も何回もそういうのが来たから、うわそう、そうなってくると、もうあの終わ全て終わった後のご都合主義とかそういうのはもうそんなことはどうでもいいんだな、別に細かいことだそんなことは、うん、っていうのを思うようになるエンディングでしたよね、
うん、まあ僕もね、ジェンは見ましたけど、
うん、
まあ見終わった後にまたもう1話、もう初めから1話見直してもいいかなっていう。
なる
よね。そういうストーリーなんですけどね。
多分見直してみると、あ、確かにそう
な、だったよねっていうね。
気持ち悪かったブレイバーンが、気持ち悪くなくなるのか、うん、どうなの？あの、まあ、そういう反応になるよね、わかる。
そうそうそう、そう。
あの、気持ち悪いエンディングのあれもちゃんとがあったんだねっていうのがちょっとわかる。あ
の辺の合点はいきますよね。
そうそうそうそう。ただの変なやつじゃなかったんですね、ブレイバーンは。っていうのはね。
まあ、そういう落ち、はい、落としどころになるよねっていうのをちょっと、まあ残念ではないですけど、
うん、
もう一個変化球欲しかったかなっていうのもちょっとなるかな。
まあでもブレイバーン自体もこれこのアニメってもう二度とできないなと思っていて、一発やっていうか、もう大張さんがやったこれしかもうできないじゃん、ああいうって、
まあ、
割とそこここでロボットもののセオリー守りつつセオリー外してる部分もあったりして、
まあま
あ、ああいうカウンターあのテンプレートみたいなのにカウンターを当てていって作るスタイルって一度やったらもうできないんだろうなと思ってるから、
そうね、
うん、あれを二度やったらもうつまんないじゃん多分、
まあ、バンブレンバーン続編とかはちょっと つまらないというか、まあ多分次やるとしたら敵側のなんか説明なんになってくるんだろうな。
なあ、なるほどね、うん。そういうアプローチならいいけど、単純な続編とかやられてもちょっとなあって思っちゃう、ね、やっぱね。
そうね。まああとはその、うん、ブレイバーン以外のね仲間たちが増えていくっていうのはパターンに考えられますけど、うん、そうなってくるとなんかいつも通りのなんかね、うん、トランスフォーマーみたいになってるやんみたいなことになるし。
うん、
まあ、それはそれでまたちょっと違うよね、方向性として。
そうなんだよね、うん、
はい。
まあでもね、いい最終回、もうラスボスが釘宮さんっていうのも良かったんだよなそう、あのなんか優勢だったラスボスがこう ダメになっていく様とかもすごい釘宮理恵さんが素敵に演じてくれてたので、うん、ありがとうございますって思いました。
はい、はい、ありがとうございます。最後かな。
うん、
はい、
では最後、ライデンさんからいただきました、うん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
トレイン TV の絵も言われぬ不気味さ漂う、これは
三上ヒーローさん、
三上ヒーローの何がキモいのか、うん、プロのお二人に解説していただけないでしょうか。
これは分かんないですね。
皆さんこれあの三上ヒーロー、これコピペしてちょっと検索してみて、そのキモいって言われてる理由が多分分かると。
あ、AI というか CG？
そう、これって、まあ要は、
別に CG のキャラなんていくらでもあるじゃん。
そうなんだけど、トレイン TV って何かっていうと、電車の中でやってるモニターあるじゃないですか。あのモニターで流れてるテレビっていうか、コンテンツ、番組をトレイン TV って言うんですけど、
はい、
そのトレイン TV のアンバサダーがこの三上ヒーローさんっていうキャラで、今、まあ、あえてキャラと言いました。なぜかというと、難しいな、これね。まあ、富山さんが今瞳で言っちゃったけど、CG なんですよね。で、広告は CG なんですよ。
うん、
で、これ動画もあって、動画の中だと、生きてる人間がちゃんと出演してる。で、
実写？
これはその生きてる人を元にした CG が、あの広告の三上ヒーローさんなんじゃないのかなと思ってて、
はあ、
で、その広告に使われてる、あの三上ヒーローさんが、気持ち悪いっていうのを一部の人から、まあ、まあ、結構評判として言われてるらしいんですね。
なぜ？
で、司さんも今 見れてる？三上ヒーローさん。
かわいい子ちゃん。
で、これが、なんでそれが気持ち悪い、まあ、気持ち悪いっていうのは、気色悪いのではなく、まあ、違和感があるっていうことなんですよね、多分ね。で、要は、これって、最初 CG って言わなかったんですよ。
うん、
トレイン TV の広告として、トレイン TV の中にも出てる人です、みたいな感じの広告を打ってて、まあまあ、ありていに言うとその、今で言うメタヒューマンみたいな感じなんだけど、まあ実はその、CG のキャラクターのタレントって実は何人かいるんですよね。で、その、三上ヒーローさんもその一人なんだけど、実在しない人間なんだけど、タレントとしては存在している CG で作られたキャラクターっていうのがいて、それが三上ヒーローさんですと。で、それが気持ち悪いって言われてるのはなぜかというと、人間に近づけているのだけれども、うん、CG として、その、要は、まあ、不気味の谷ですよね。リアルに近づければ近づけるほど、人間との差がわかる、ようになっちゃって、そこが違和感として気持ち悪いって言われてるってことだと思うんです。で、トミヤンさんが今、CG やんって言った、
うん
うん、その気づいた理由ってどういったところからですか？
まあ、単純に肌の質感とか、まあ、レンダリング周りですよね、完全に。
うん、
その、だから CG に見せなきゃレンダリング方法というか、その CG もあるわけじゃないですか。うん、もう本当に、うん、あの実物と区別つかないようなもの CG もできるんですよ、うんうん、
実はできる、
うん、だからこれはわざとそうしてんのかな。
そうそうそうだよね、やっぱそうだよね。
もしくは単純に技術力が足んないのかどっちかですけどね。
この人の他の作品も見たんですよ。この人が、うん、あの実はあのトレイン TV の広告が出て、
うん、
そのアンバサダーに就任した三上ヒーローさんですって紹介されてて、それがしばらく経ってから、
うん、
あのキャラクター作ったのは僕ですっていう人が現れて、
はい、
その人が CG デザイナーだったんですよ。で、はい、その人が作ったキャラクターって言ってるっていうことは、あれは CG なんだねっていうのがそこで確定したのね。で、 僕、富野さんが今、一目で CG って言ってたけど、
うん、
一般の人って、あれを見て、CG 性が持てないだと思うんですよ。ただそれを、漠然とした違和感として、なんか気持ち悪いって受け取る。
ああ、はいはいはい、はい。なるほど、ね。
ちなみに、司さん今見て、どう、CG っていうのはすぐ分かった。
いや、言われなきゃ多分分かんない。
嘘でしょ。
そうなんですよ。富野さん、これ、我々は CG じゃんって思うんだけど、うん、一般の人は、多分そこまで理由付けで分からなくて、単に違和感として感じるのが気持ち悪さなんです。
へえ、これも、俺らの 100%CG って分かりますよね。
CG ですよね。で、それを僕なりに言語化してみて、やっぱ富谷さんがさっき言ったようなレンダリング周りとか肌の質感とかももちろんそうだし、まあ表情が硬い、笑顔を作っているようでいて目が笑ってないとか、あと顔の作りが綺麗すぎる、その質感だけじゃなく、その動作そのものが、パーツが左右対称すぎるとか、人間ってどんな顔してる人間でも、左で顔の作りが違うんですよ。それをまんま真ん中から分けて左右対称にしちゃうと整いすぎてて逆に違和感っていうのがまさにあのこのキャラクターにもちょっと出ちゃってるかなと思ってて、あとはその肌が消えすぎて死にそばかすとかアバタスとかが一切ないっていうのもそうだし、もう一つ言うとあのまあ、何枚かある広告のバリエーションの一つで手をこう人差し指をピッて言ってなんか人差し指と親指でV みたいにやってるポーズもあったんだけど、その手のポーズが CG 特有のなんか硬さっていうか、あの人間がやる柔らかい手じゃなくて、なんか指に針金が入ってるようなちょっと硬い動きになっちゃってる手の形みたいなのもやってて、まあそういうのを見て、ああ CG じゃんっていうのを割と、とか富山さんとかはポンってすぐわかると思うんだけど、
うん、
まあそれを、一般の人は、人間と違う部分がなんかある、それを違和感として気持ち悪いって感じるんだと思うんですね。ちなみに、さっき僕が挙げたような硬さとか表情みたいなところって面白いのは、いろんなイベントで、ロボットの真似をする、女の人がいるんですけど、
はいはい、
動かないでずっと固まってたりとか、ロボットっぽい動きをすることで、ひたすらロボットの動きをして、その客を集める、なんつうんだろうな、あの人、なんつうんだろうな、職業、パフォーマー、
はい、
ロボットの振りをすることで、
YouTube を上げてる人
そう、
自分はロボット、
そう
女性ですよみたいな感じで
そう
売ってる人でしょ。
あの人はさっき僕が挙げたようなことを意図的にやることによって人間じゃないふりをしてる人間なんだけど、
そう、
ね、ややこしいんだけど、でもその人を見ると一部の人は本当によくできたロボットですねって言っちゃうぐらい、その人はロボットとしての動きがよくできてる。でもやっぱりその人を見ると、いや、ロボットっぽく見えるけど人間ですっていうのはやっぱわかるんですよ、質感とかで。
そりゃそうでしょ。
さすがに人間と区別つかないロボットっていうのはまだできてないと思ってるんですけど、それを、この氷上ひいろさんはやってて、で、さっき富山さんが言ったように、今の CG 技術で浮きを止めレベルだったら人間と区別がつかないレベルの CG って実はできるよね。
うん、できますね、
うん、でそれをこの人がやってないってことは、
うん、
わざとそれを気づいてもらえるような広告としてわざと作ってるんじゃないかなと思うんですよ。
それだったらもうちょっと可愛く作ればいいんじゃない。
でもこの人の普段の作品見たらすごい上手い人だったんですよね、CG デザイナー。
ちょっと可愛く作れると思うけどね。
俺ね、この辺の、いまいち笑ってないとか、そういうのも含めて意図的に話題性作りのためにわざとやったんじゃないのかなって思っていて。
うん、
だそれによって、まさしく、その、なんか違和感ある、気持ち悪いみたいなのをやったんじゃないですか。まあ、気持ち悪いが果たしていいのかどうか
わ
か
んないけど。
ね。でもほら、話題にはなったじゃん。トレイン TV っていうのをなんてあんま知らなかったじゃないですか、我々は。ね、それにしかもそのバーチャルタレント出題しない人が、そういうののアンバサダーを務めてるなんていうことすら知らなかったわけなので、その時点で広告としては成功なのかなと思って、だから、その、ね、ライデンさんが僕とかトミヤンさんに解説してみてくださいよっていうのは、まあ、まず CG ですっていうのはわかる、見ただけでわかるんだけど、それは意図的にやっているのでは、って思うかな僕だったら、まあ、どうですかね富山さん。
まあ意図的はどうかな。でもこれぐらいのレベルで落ち着く人もいるからな。
そうなの？そうなのか。
だからもっとリアルにすることもできるんだけど、そこまでのスキルがないのか、もしくはもうここで落としどころつけてるのか、予算的な問題だったんです
か。ああそういうことね。それもあるね。
で基本これキャプチャーで撮ってるから結構キャプチャーで結構あの金額持っていかれるんですよ。でこれフェイシャルの方でだいぶ使ってると思うんですよね。あの口元とかあのほっぺとか目の位置目のあのところもあのキャプチャーフェイシャルのあのマーカーとかいっぱいつけないといけないんですよ。で、多分それもやってるから、あ結構予算かかってんだよね、これ。めんどくせえことやって
る。なるほどね。
で、
モデル。今であれば、大きなコンテンツ。
うん。多分そこまで予算かかってないですよ。だから、だからモデリングとか、その辺のレンダリング周りとかもだいぶ、なんか時間かけられなかったんじゃないかなと思ってるけどね。
なるほどね。ね、昨今そのテレビアニメでも CG とかが対応されるようにはなってきてはいますけど、
うん、
CG はぶっちゃけるとかなり金食い虫ではありますよね。
金かかってる。結局
あのアニメとかでもだいぶね、
うん、そうアニメとね、うん、作画どっちがあのコストパフォーマンスいいかっていうとどっちも変わんない、うん、どっちも変わんないですよ、うん、一長一短だからさ。まああの、うん、ガンダムみたいにね戦艦とかあの街並みとかになってくるとまあ作画よりも CG の方が楽だなという気もしなくもないけど、うん、この前あの、うん、ゆるキャンのね第サードシーズンかなやってた時あの背景がね、はい、もうね写真なんですよ。もう写真ベタって貼ってる感じになっちゃってて、うんうんうん、まあもちろんね写真、うん、全部が写真っていうわけじゃなくて別一部だけなんですけど、うん、もう明らかにこれ写真使ってんじゃんみたいな加工もねしても絶対バレバレじゃんっていうのもやってたりするから、
あるある、
そうよっぽど予算ねえんかな、なんかスケジュールが過密になってるのかっていうのもあるから
結構あるよ、その素材で、フリー素材使ってる作品とか。だってあの、フリー素材のマークみたいなのは透けて見えちゃってたケース
は。ああ、それはね。でもね、はい、今回はね、ロケをちゃんとやってるんやけど、はい、でもロケをしゃ
自分でね、さすがに。
そう、ロケーションでちゃんと、うん、写真使ってってるんだけど、まあ、そのまま使うとちょっとまずいから、加工しなきゃなっていうけども、はいはいはい、やっぱりそれだけちょっと時間とか、まあ、予算感っていうのもあって、うん、まあ、ここに落ち着いたんだけど、うん、もうちょっとこれはひどくねえかっていうのはあるよね。だからこういった問題で、うんうんうん、この今回のそのアイドルのキャラクターも、まあ、何かしらの制約によって、うん、まあ、ここまでのクオリティになってしまったのかもしれないですよね。
アイマスとか？
あ、いやいや、今さっきの言ってた、そのさっきのなんだっけ？トレインなんちゃらってやつ？のキャラ
クター、ああトレインの方か、はいはいはい、はいはい、確かにね、
うん
うん
と思います、はい、
だそうです、ライデンさん。
はい、そうです。そう
こう、こういう、なんかマニアックな話、面白いのかな、
だろう、ね。どうだろうね。
そう、でも、一目で CG だっていうのは、まだ分かっちゃいます。うん、はい。
はい。だからね、はい、今ね、AI が進化してるんで、
うん、
だもしかしたら AI でやった方が綺麗に見える可能性もあるよね。
より AI の方が本っぽさっていう点ではやばいね。実在しそうっていうか、パッと写真だけ見せられて、
うん、
写真と AI 見抜けるかって言われたら俺さすがにちょっと自信ないかも。
そうね、動画の進化が今すごいんですよ、 AI
すごいね、めっちゃ動いてる、やばいよね。
まあもちろんね、細かいところを見ると全然うまくいってなかったりするんでしょ。指が何本か入ってたりするから。うん、
あるあるある。
だそういうのってさ、また発展の過程やから、もうあと 数年っていうか、もう本当に2、3年後にも全然この辺もね、クリアされていくと思うんですよ。
うん。
だから僕ね、うんうん、AI ほんまにやばいなっていうところまで、行ってしまうと、もう人のなんか、力っていらないなっていうか、ほとんどもうディレクションとか想像できる人たちだけで構成すれば、アニメとか漫画とかガンガン作っていけたり、まあ、ゲームはできるかどうか分かんないけど、映像なんてもう本当に AI にとって変わるんじゃないかなと思ってる未来があるんですよね。
怖いですよね。だから作業者みたいなのがいなくなるって、要はその文字媒体で打ち込んだりする、
そうね、
なんだろうな、コントロールする人とかディレクションする人が、
うん、
自らできるってこと。
しかも安価で作れるとなってくると、もうなんか、
うん、
YouTube でバンバンそのアニメとか載せられるわけじゃないですか、
うん、
でお話とかも AI で考えるわけでしょ、う
ん、そうなんですよ。
だから
生産も作れるっていうのが強いんですよね。そ
う、どうやって飯食っていくねみたいなことになったりもするから、
うん、
でその作家が、まあ、職に追われたら、その個人でやるレベルだと、もうなんかニッチなところまで行っていくからさ、食っていけない人だから、やっぱり出てくるわけですよ、
うん。
よりアングラの方に行くからさ、やっぱり客層も狭まってくるから、はい、それじゃやっぱり食っていけなくなってくると、もう仕事もできないようになるし、
うん、
もう無理ですよ、エンタメ界、崩壊しますよ、AI によって。いやマジで、
わかるわかる。
もうあと5年10年10年後にどうなってるかわからんね、この世界。ほんまにやばいと思いますね。
そうね、
まあするとね、そんな話も膨らましながら、まあ、はい、
うん、
これからそういうね、リアルな CGがこれよりリアルになってね、もう人と CG の区別がつかないようになるとは思いますけども、
うん、
まあまああと 2,3 年後ちょっとね、どうなってくるかわかんないですけど、はい、
そうですね、進化のスピード早いから、ほんのその 2,3 年で、まあ、世界がね、うん、割と目まぐるしく変わる可能性十分にあります、
ね、
はい、どうなることやらですね、は
い、ということで、グダグダゲームラジオのお便り紹介でございました。まだまだ、ね、お便り、していただけるとありがたいので、
うん、
はい、X の方で、ハッシュタグ、ひらがなでグダラジーと書き込んで送っていただければありがたいと思います。うん、よろしくお願いします。
はい、
ということで、グダグダゲームラジオ第411回お便り会でございました。
はい。